この時に、りょうさんにこの声が聞こえていなかったら、ペーパードームは台湾に移築されていなかったことでしょう。とても不思議な出来事ですが、必然のことだったのだと思います。挨拶をされた時には、新故郷文教基金会には、移築のための資金の予算がありませんでした。また、ペーパードームを中心に、震災記念のテーマパークを作るというような大きな話になるとは思っていなかったので、移築のためには厳しい過程があったそうです。ですが、楊さんたちは土地を探し出し、資金を集め、どのように運営していくかなどの問題を皆解決し、ついにペーパードームは移築されました。では、ペーパードームは現在台湾にてどのような役割を果たしているのでしょうか。そのお話を伺いました。
在地方来讲的话，我想它有两个非常重要的角色啊。一个角色就是
二つの重要な役割があると考えています。一つは灯台のような役割をしています。ペーパードームは台湾の人に新たにプーリーを再認識させる効果を持っています。再認識させることによって、ペーパードームはプーリーの社会公益と産業発展を促すリーダーのような役割を果たしているのです。私はそれを灯台効果と言います。その灯台効果でプーリーはさらに有名となり、多くの人がプーリーに来るようになりました。その結果、プーリーの産業は発展し、観光は活性化しました。もう一つはやはり交流のプラットフォームとしての役割です。ペーパードームがもともと神戸にあった時にもプラットフォームのような役割をしていました。台湾に来てからもそうです。そのプラットフォームを通していろいろな交流や地域住民の交流ができ、地域住民たちのつながりを強化させました。住民たちが地域のイベントに参加し、地域のつながりはさらに強くなりました。
活動展演的一个中心，那扩大了整个这样的社会的参与。
ペーパードームによってその土地で暮らす人々の交流やつながりは深くなりました。また、外の人たちとの結びつきについてもそうです。ここで、ペーパードームが特別なのは、運営と文化のバランスが取れているということです。りょうさんによると、利益を考えると自然な交流ができなくなる可能性がありますが、ペーパードームは利益を保ったままで、文化の交流を作ることができているとのことでした。ペーパードームの見学に来た人はただの観光客ではなく、りょうさんたちもただのサービス提供者という立場ではなく、文化交流をして対等な関係を築いているのです。最後にりょうさんにペーパードームの将来にどのような期待をしているのかお話を伺いました。
未来我觉得
将来、私はペーパードームがプーリーの一つのさらなる重要な交流のプラットフォームになってほしいと思っています。ペーパードームは人々に交流の場を提供しています。私はさまざまな人たちがそこで将来に向けてそれぞれ違う力を合わせて新しい力を生み出すことを期待しています。そしてその力で震災復興に貢献してほしいのです。新故郷文教基金会はそのペーパードームというプラットフォームを通してこの地域の発展やその促進のために今後もいろいろな活動を行っていく予定です。そのためこのペーパードーム運営は人々が交流していく中で違う力を合わせて震災復興に貢献するための新しい力を生み出すというその目標に大きな役割を果たすことができるとそう思っています。
ペーパードームは記念建築物で台湾と日本2つの被災地をつないでいるのだと感じます。ペーパードームは人々をいつでも温かく迎え入れてくれ、また復興のために再出発する勇気を与えてくれる温かい建築物です。
2011年3月11日に起こった東日本大震災の際には多くの支援が台湾から届けられました。そしてそこからも交流が続いていきました。 ペーパードームがある近くの日月潭の遊覧船でチャリティーチケットを亮さんたちが販売し、約100万円を松島に寄付しました。また台湾から壁画隊が訪れ、石巻大津市で現地の高校生たちと交流しながらアート活動をしました。このように建物の持つ力、アートの持つ力は記憶をつないでいくために、言葉とは一味違う大変強力なツールだと思います。そしてペーパードームや東北の壁画はまさに震災の記憶を現在につなぐ、そんな強力なツールの一つになっているのではないでしょうか。この番組は関西学院大学総合政策学部山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。